トークディクショナリーの時間です。
大切にしている T シャツとか、あの、普段 T シャツとどのように使ってるとか、
うん、大切にしている T シャツは1枚だけあるんですよ、
はい、
見せましょうか。
あ、はい、
もう何十年、30年、うん、これ好きで、
これは
ね、
デザイン
手書きだ、
ユニモラですか、
手書きだと思うんだけど、
はい、
そう、70年代の頭ぐらいにバークレーっていうところでカリフォルニアで手に入れたものなんだけど、はい、カリフォルニア大学の前にテレグラフアベニューってずっと続いてるのがあるんだけど、はい、あそこにストリートセラーがダーッと並んでるんで、雑のヒッピーたちがこう書いて、ただ路上で売ってるやつを買ったんだけど、そのうち何枚か買って、これが一番気に入ってて、なんとなくこれ着ると気分がいいんですよ。後ろにほら銀河があるでしょ。手書きっていうのがいいね、やっぱりね。
別に特別な時に着るわけでもなく、着ると、
そうそう、特別な時ってことはないけど、うん、着ると気分がいいという、うん、
今日着ていただいた T シャツのなんか着心地
が、あ、いいです、とってもいいですね。
いいです、
うん、さすがにこのなんていうかマテリアルがいいね、うん、すごくいい。うん、それはね、今回のそのクラブキングの出してきたモチーフというかテーマっていうのがネイキッドリアリティって言ったでしょ。もうまさに桑原さんさすがだなと思うんだけど、まさにネイキッドリアリティっていうのがその僕にとっての原点だなと思ったのね。それどういうことかっていうと、まあ、一つは僕は子供の頃、生まれた年が太平洋戦争が始まる年の春だった。半年後に真珠湾攻撃で戦争が始まったっていう、そういう時代に生まれて、で4歳の時に家族と一緒に中国に渡って、まあ、昔の満州でもそこに永住するつもりで父親たちは行ったわけなんだけど、行ってすぐ終戦になっちゃって、で終戦のもうどさくさの中で難民みたいな状態で数年間過ごして、で最後の引き揚げ船で帰ってきたんですよ。だからその間、つまり4歳から7歳まで向こうで小学校行ったんですが、中国の学校行ったんだけど、その間にいろんなその戦争の悲惨さとか、それから戦後のなんかいろんな共産党あるいは国民党、台湾の蒋介石の軍、そして北から当時のソ連の軍隊が来て、三つどもえの戦争があったりしているところを間近で見たりして、人が死んでいるところもたくさん見たし、でそれがいわゆる裸のリアリティっていうのかな、人間がもう極限状態にあって、どういう行動をするのかっていうのは子供なりにやっぱり見てるわけですよね。そのことが一つ大きくあるし、で大人になってから30代の前半をほぼあのカリフォルニアで過ごしたんですよね。でその時はまだあの69年がウッドストックの年なんですけど、それが多分その いわゆるカウンターカルチャーのピークの年だとすれば、僕が行ったのはその直後だったもんだから余熱がすごく残ってる感じだったんですけど、でそこでいろんな体験をする中で一番やっぱり影響あったのは LSD の体験だと思うんですね。 LSD を何度もやったんですから、それ LSD を取ってる時に経験してるものってのはやっぱりこれも裸のリアリティなんですよまさに今までの先入観とか知識とかそういうのが全部崩れて、全く生まれたばっかりの赤ん坊がパッと世界を見るような、あるいは動物がパッと世界を見るような目で世界を見ることができるんですよ。それをやるとね、これやっぱり裸のリアリティで、その戦争体験とその LSD 体験というのは僕の中では共通してるんですよね。一つは非常に悲惨で人間の生々しいなんかこう辛い体験に満ち満ちてるし、一つはなんかものすごく光に満ちたサイケデリックな経験なんだけど、どっかで通じ合うものがあるというか、その日常の我々が普通世の中はこういうもんだとか社会はこうなんだみたいな思い込みを全部突破して、裸の目で世界をパッと見た時に見えてくるものというのがまさにその裸のリアリティと僕は感じるわけね、それがやっぱり僕の人生の原点にもなってるし、仕事の原点にもなってると思うんですね。あの経験をもし人に伝えることができるとしたら何があるのかって考えると、やっぱりそういう経験をした人の言葉を自分の中の日本語に置き換えるというその翻訳の仕事というのが一つ僕の中にこうというか、他にやることがないのでそれしかできないなと思ったからです、ずっとそれをやってきたわけなんですよ。それを35、6年やってきたと思うんだけど、で僕やってきた翻訳の現象というのはほとんどが、言ってみればそういう裸のリアリティを体験した人の本なんですね。いろんな意味で、時にはその癌とかなんかで末期状態になってそこから生還したとかっていう人もいれば、文字通りそのサイケデリックの体験を重ねた末に到達した何かを描いてる人もいるし、いろいろあるんですけど、共通してるのはやっぱそ裸のリアリティを見た人で、これを何とかして日本語に置き換えたいというのが、テーマといえばテーマなんですよね。
わかりました。あと暮らしの中でここでの生活なのでこだわりなど。
こだわりね、
はい、
こだわりって最近よくこだわりっていう言葉を聞くんですけど、僕はこだわりっていう言葉は好きじゃないし、使ったこともないんですよね、こだわりっていうのはやっぱり高齢という漢字で書くとなんか嫌な字なんですけど、泥っぽい字なんだよねこだわりっていうのはなんか僕らの若い頃、子供の頃はあんまりいい言葉じゃなかったと思うし、あいつは何かにこだわってるって言うと、それネガティブな意味で言われてた言葉だと思う。いつの間にかそれが何か、あなたのこだわりは何ですかみたいなことでポジティブなものも含むようになってきてるけど、そうではないと僕は思うの。日本語のこだわり、言ってもおっしゃってることは分かりますよ。それは例えばその配慮をするとか、心を込めるとか、あるいはそちらの方に気を使うとか思いをいたすとかって、そういうことに置き換えてポジティブに考えれば、つまり僕が心がけてることっていう意味では答えることができると思うんですねそれは今のネイキッドリアリティと関わってくると思うけれども、あれが人間のあるいは生き物の原点だとすれば、それをいつも心の中に留めておくっていうのかな、忘れないでそこに立ち戻るって、そこからものを考えたり、そこから見たりするという、それが僕の心がけですかね。そうなると物がない時代、貧しくて、物質的には貧しくて 食べるものもろくにないし、着るものももう本当に限られてる。衣食住すべてが貧しいんだけども、でもだからといって人間としてのその心とか魂が貧しかったかというと、僕はそうではなかったなと思うんですね。非常になんかこうきらめいてた豊かなものがたくさんあったような気がするし、それをやっぱり伝えていく必要があるんじゃないかなというふうに思いますね。その豊かな、物質的に豊かになってしまうともう 見えなくなってしまうものが、貧し、物質的に貧しい時代にはそれがはっきり見えるっていうのを子供の頃から体験してますから、だから一見こういう物質的に恵まれたような環境にいてもいつもそのことを思うし、こういう生活、例えばライフライン、電気とかガスとか電話とかコンピューターとかっていうラインっていうのはバーチャルなものというか仮初めのもので、例えば大風、大地震、いろんなその自然災害とかあるいは戦争とかあったら一挙に崩れるものであって、全然信用してないんですね、そういうものを。ライフライン、今その恩恵を受けてるけども、明日にでもそれが断ち切られるかもしれないっていう意識が常にあるんですよ。でその時にどうするかということをいつも考えるね。断ち切られた時にどうやって生きるのか、水はどこから得て、食べ物はどうやって得て、着るものはどうするんだとかっていう、そういう意識は常にあるんですよ。でこれは別に大げさななんか恐怖症パラノイア的に考えているわけではなくて、それこそネイキッドリアリティとしてそれを感じてると思うんですね。だからいつ何時そうなっても生き延びていけるようなまあ手段をいつも講じてるっていう感じがしますね。それでもダメになって自分が死ぬときはもちろん死ぬんだけれども、ただむざむざとこういういわゆる近代文明の恩恵の中でしか生きられなくて、それがなくなったらすぐ死んでしまうような人間にはなりたくないなっていう、そういう感じがするんですよ。なぜかって言ったら、そんなものなくても生きてた時代を知ってるし、こういう山柄とか動物たちをみんな毎日座って生きてるわけだしそれがいわゆる裸のリアリティっていうもんだと思いますね。たまたまこういう恩恵が今受けられるからそれを享受してますけど、それ信用してないですね、全然。
それはもうだいぶ前から
それはもう子供の頃からそうですね、うん、この文明が信用してないっていうのはもうちっちゃい頃からそうです、うん。
今後今一番やってみたいこと
ですか？今はね、畑仕事ですかね。畑仕事もなんとかしてちゃんとやりたいと思って今準備中。野菜とか、まあ植物ですね。野菜とかハーブとか、まあ花もついでにという感じで、それはちょっと今までちょこちょこっと試験的にはやってたんですけど、ようやくなんかできそうな環境を整ってたので、今ここの畑を、
ここ畑という場所を育てられるもの、育てられないものってあり
ますか？まあ育てられるものしかもちろん育てられないわけだから、育てられるものを食べてりゃいいなっていう感じだし、大概のものはできると思いますよ。
それはやっぱり売られているものよりは自分で作って、
それはだって全然美味しいし、
作る過程も楽
しい、それもすごくあるしね。この T シャツもそうだけども、やっぱりオーガニックなものとその人工的なものっていうのは、その体が見分けるというか、すぐ分かると思うんですね、その差というのは。多分美味しいのができるんじゃないかと期待してますけどね
今年は
もう育ててらっしゃる。いや、これから今土作りをして、種 か発芽させてるちょうどその時期なんですけど、もうちょっと芽が出てきたらこれから畑の方に植え替えるという作業をするんですけど、もうちょっと先ですね。
もうちょっと先ですね。具体的に何を育てるんですか？
まあ、それはそんな変わったものを育てるつもりはないけどこの辺で皆さんが作ってるようなもの、
受け継ぎ
たいことや、または後の親に伝えたいことなど、もしありましたら。そうですね。さっきのその裸のリアリティっていうことから言えば、やはり今言われてるその持続可能性ってよく言われるけれども、持続可能性っていうのは結局はその裸のリアリティに気がついて、そのリアリティの法則に従って生きるということだと思うんですね。そうすれば資源も長持ちするでしょうし、無駄なことは少ないでしょうし、それがその子孫にこの自然を残していくことにつながっていくと思うんですよね。でそういうことで言うと、やはりその今あるこの現実が唯一の現実だっていうふうに思い込まないように、これは今たまたまこの文明がもたらしたある意味で奇跡付きかもしれないけど、ある意味では実にまやかしかもしれない、まあ、いずれにしても大変脆いものだ。何か一応ことがあればこの文明の恩恵はもうそこですぐストップするもんだ。これ 大震災の時なんか見るとよく分かりますけれども、大震災とか台風とか大地震とか一連の大きな事件の時にテレビで見てると、皆さん例えば家がなくなったとか大変悲惨な目に遭いながらなんか笑ったりなんかしてる人いるんですね、つまり笑顔になってる。つまり今までの暮らしは実はフィクションであって、これが本当の始まりなんだってことに気がついた人はね、なんか辛いし大変なんだけども、ある意味で嬉しいんだろうと思うんですね。あ、やっとこれで自分はその地球の上に裸で生きる一匹の動物に帰ることができたってい いうようなことをどっかで感じてんじゃないかなと思うんですよ。そういう笑顔をしてる人が結構映って、あ、やっぱりだなと思うんですけど、まあそれからまた辛い時期は続くと思うけど、でもそういう経験した人はやっぱりいつもそのことを考えると思うね。そこに戻ってそこからスタートすればいいんだっていう、今後もいろんなことが起こると思うけども、それでも大丈夫だ思えるような自分を作っていくことが大事じゃないかなと思いますね。
トークディクショナリー、次回のこの時間をお楽しみに。